日もですね、共にこのようにして、招かれて、この同じ場所で、また、オンラインを通してですね、その場所で、同じ御言葉を聞けます。恵みを感謝をいたします。同じ御言葉とはですね、これは同じ釜の飯を食べるというですね、言葉があるように、例のご飯をですね、毎週いただくということですね。同じですね、ご飯を食べればですね、同じように、こうですね、顔も似てきたりですね、この行いもですね、こう合わさってきたりするものです。今日もですね、そういう意味で本当に世界で最も素晴らしいですね、場所に行くことを覚えて神様と、出会っていく時としたいと思います。先週はですね、新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れなければなりませんとですね、その御言葉でした、ね、新しい葡萄酒は福音ですよね。本当に躍動感ある、もう弾けている、そのような生き生きとしたですね、そういった福音、今もあなたをですね、闇から光へと作り変えつけてくださっている福音です。その福音をですね、この古い皮袋、パシパシに乾いた皮袋に入れてしまえば、破けて両方ともダメになってしまうということをいただきました。だからですね、伸縮性のある、本当に柔軟性のある、柔らかいですね、つまり新しい皮袋、これは柔らかい心、柔軟な心、そしてへりくだった心、そしてまさにですね、砕かれた悔いた心、その心をですね、私たち持つ必要があるんだということをですね、受け取りました。皆さんどうだったでしょうかね。柔らかい心をですね、持って本当に人と接することができました。幸いですね。それともですね、あの時硬かったなですね、パシパシに乾いていたなでしょうかね。ね、こういうふうにですね、私たちは日々御言葉にですね、本当に心を示され、刺され、振り返って、そして新たに悔い改めと、またもう一度ですね、献身の思いを持って明け渡して進んでいく、そのですね、繰り返し、これが幸いですよね。これこそが信仰者の歩み、これこそが本当の神様に作られたものの歩みです。で、今日はですね、その続きですが、まさに受けるより与える方が幸い、イエス様がおっしゃられた法則の原則、この祝福の原則ですね、神の国の原則を教えておられます。皆さんどうでしょうか、ね、受けるより与える方が幸い、もうここだけでですね、この世の原則と違いますよね。それは受ける方がいいんちゃうかと、ね、皆さんどうですか。 もらえるものは何でももらいましょうね。こんなん何本あってもいいですねっていうね、そういうあの漫才のネタがありますが、どうですか皆さん。自分のものは自分のもの、当然人のものも自分のものっていう人も多いかもしれませんね。まあ世の中はですね、そういうふうな状況がただ見られることがあるかもしれませんが、でも今日そういう世の価値の中に置かれているあなたにイエス様が言われます。受けるより与える方が幸い。この原則、この真意は何でしょうか。そしてこの御言葉にどう応答していくことが祝福の道なのか、そのことにですね、心を向けて神の御声を聞きましょう。まず第一番目はですね、敵を愛する愛です。27から31節を見ていきましょう。じゃあ皆さんですね、27節見ましょうか。皆さんで3、はい。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います、あなた方の敵を愛しなさい、あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。そうですね。そしてもう一箇所読みましょうか。28節、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。これ皆さん過激な発言ですよね。どうですか、この御言葉ね、これ御言葉というのは神の言葉ですよね。で、私たちは神様の言葉通りに生きていくことが祝福と幸せの道だということを聞いています。で、これも実践する御言葉ですが、どうですか。敵を愛する、ね、もう敵を愛するなんてできるはずがないというふうにですね、感じる人が多いんじゃないでしょうか。あまりにも愚かな行為のように私たちは思うかもしれません。自分の大切な人に危害を加えたり、命を奪った人を愛するということなどどうなのかと、ね、まさにこういうものって映画とかドラマのテーマになったりするんですね。有名なあの三浦綾子さんですね、政治の信仰者、私の先輩ですが、あの方が、ね、本当に書いた評点はまさにこれがテーマですよね。 家族の命を奪ったその犯人を愛することができるか、まさにこの一番の私の中に潜む闇の性質との向き合いですよね。でも主が言われます。イエス様を救い主として信じて神の国の食卓に着く者は私に習う者となれと言われた。そして応答する者であれと言われた。イエス様は弟子たちに愛と憐れみ、許しを注がれたわけですよね。彼らが愛と憐れみと許しを受け取ったのだから、その中に留まって周りの人に対しても同じように愛と許しと憐れみを流して生きていきなさいとイエス様は言われるのであります。まさにそれがこの御言葉ですよね。あなたの敵を愛しなさい、そしてあなたを呪う者たちを祝福しなさい、侮辱する者たちのために祈りなさい、まあ、本当に良いようなものですね。すごいですよね。こんな人がいるのかなと。さらにですね、29から読んでいきましょうか。皆さんで3、はい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方も向けなさい。あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。求める者には誰にでも与えなさい。あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません。人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさい。はい、どうですか。ね、イエス様ずっとそのことを続けられるわけですよ。これ直に聞いた弟子たちはどんな気持ちだったでしょうかね。イエス様、わかりました、その辺でやめてください、ね、というふうな思いを持ったかもしれませんよね。最後は有名ですよね。人にしてもらいたい、ね、つまり自分がしてもらいたいと思うことを人にしなさいということですよ。これはね、マタイの福音書の7章に、まあ、これは三次の説教のところで、マタイの福音書で詳しく書いてあるところの、またルカ版ですが、有名なんですね。これはゴールデンルールと言われます。黄金律ですね。人間関係の中で、あなたがこれを本当にしていくときに、あなたのですね、人間関係は変わってきますということを言われた。でも内容が、どうですか？非常にレベルが高いと言わざるを得ないんですよ。皆さんどうですか？周りにこんな方おられますか？ね、ちょっと横の方見てください。あ、そうや、あなたそうやったねとかね、ちょっと目が泳ぎましたか、顔背けたりね。ね、こうなん、そうなんですよ。御言葉ってね、読んだ時にわーとか心を支えて、面白いですね。私たちこの、あ、これこそ書いたら、これあの人に言わなあかんわとかね、まあ、そんな風に思うんですよね。自分に当てはめることなんていうのはなかなかない。でもこれはですね、あの人に今言いたいけども、まず自分ですよね。いかがでしょうか。まさに行動によってあなたを憎む者に善を行う。ここにですね、神の国の法則の一つができました。悪をもって悪に報いないんですよ。悪に対しては善をもって報いるんですよね。悪には善をもって打ち勝つというのが神の国の法則です。そうすれば燃える炭火を積むことになると、あのローマ書で言われていますよね。そして頬を実際に打たれたら、上着を実際に奪い取られたら、ね、下着も拒むなと、ね、有名ですよね。右の方を打たれたら左の方にもっていうふうにマタイではやってますね。まあ、皆さんどうですか。これは無抵抗主義ではないんですね。これはもっと、これここだけ詳しくね、メッセージはできますが、これはですね、当時右の頬っていうのはこの甲で打つんですね。だから下から上にパーンね、でそれ上げたものを下げて左の方をこの手で打つという、そういう、まあ、これも侮辱の極みですよね。この甲で打つ、つまりですね、ここで言われているイエスの真意はやはりですね、本当にもちろん無条件の愛ですけども、相手に振り下ろすことをさせるなと、ね、自分がバーって向かっていくことで相手に罪をそれ以上犯させるなという意味もあるんですね。まあ、深いなと思いますが、でもですね、ここで言われていることをそのまま実践できうるかと言われたら非常に微妙、いや難しい、ね、実際に皆さんも騙されて自分の持ち物を取られたり被害を被ったことがあるならばなおさらですよね。盗まれて、いやこれも盗んでくださいなんて言う人なんていないですよね。考えれば考えるとこれおかしいなと思うわけです。つまりですね、あなたが被害を被ったことがあるかもしれない、だからといってその人に愛を示すのをやめてはいけないと言われたんですよ。もちろんね、これはね、間違えていきませんよ。警察に行くなとか泣き寝入りをしなさいって言われてるわけではありませんよ。 ね、聖書は全体で読まなくてはいけませんからね。もちろんですね、私たちは義を行使するというね、使命もありますから、ね、しっかりとそのことをしていく。でも私たちのこのイエス様の生き方に習うときに、まさにイエス様はこのマインドを持って私たちに救いをくださったということをまず忘れてはならないということです。神様はですね、罪は見逃さずに罰する方ですよね。水に流すということって聖書にはないんですよ。だからこれ間違いないようにしてくださいね。日本人には水に流すというそういうね文化がありますよね。でも聖書はどこ見ても水に流すということはないんですよ、ね、思い出せないということを言われました。でもそれが なかったものにならないんです。必ずその代償があるんですよね。それがイエス様の十字架ですけども、つまりですね、イエス様は罪は見逃さず罰しますが、その人格は愛していかれるんですよ。ここが神の視点です。だからですね、皆さん教会とは何かということのね、質問に対しての一つ答えも、教会とはですね、そういう意味では厳しいところですよ。罪は罪としてしっかりと浮き彫りにされますよね、神の前に。でもだからといって裁かれ続けて終わることはありません。どんな罪も悔い改めたら許されるところなんですよ。だからそのことを間違えてくださいね。悔い改めたら許されるというところです、ね、そのようにですね、主は言われています。その上での愛と恵みなんですよ。愛だけ、恵みだけ、あ、いいよいいよ、罪を犯した、あ、そうなん、いいよではないんですよね。必ずその代価が払われる。それがイエスの十字架であります。だからイエスの十字架がなければ私たちは罪は許されないんです。そのことを間違ってはならないんですね。その上でこのことをイエス様は言われたんですね。で、皆さんここで見てほしいことはですね、31節ね、人からしてもらいたいと望む通りにとありますが、自分にしてほしくないことはするなというふうに皆さん言われてきたんではないでしょうか。これはですね、ブッダが言ったというふうに言われてますが、ね、つまり人に迷惑をかけるなと、してほしくないことをするなと、ね、でもね、真逆ですよ。で、ある人は言います。私もここ見ていつも思うんですが、自分が欲しいものを相手に、自分がしてほしいことを相手にするということをイコールその人がしてほしいと思うことにならないんじゃないかっていつも思うんですよね。だからよく私外してしまうからです。この人絶対これ欲しいと思って愛を持ってやるけども、全然トンチンカンになったりね、そういうことないですか皆さん。で、これどうかって思うんです。でも皆さん考えてください。もうちょっと深く考えていただきたいんですよね。これどういう意味なのか。つまりね、してほしない、してほしくないことをするなということは消極的な愛ですよね。これやらないというのも一つの、やっぱり一つの配慮ですが、でもやらないということは何にも生まれないんですよ。何にも生まれないですよ。でもね、積極的な、たとえ外したとしても、あ、これ嫌いなんやっていうことが分かって、何度かですね、へこむこともあるかもしれませんが、そのようなことをしていくと生まれてくるものが多いですよ。ね、次のチャレンジとか、その人一体何が欲しいのかなっていう観察とか、ね、何より神様も次は外さないように神様を助けてくださいという祈りが生まれてくるわけです、ね、だからね、やっぱり人にして、自分がしてほしいと思うことをしていくということの方がより生まれてくるんです、いろんなものが。そうですよね。ああ本当に深いなと思うわけですね。イエス様のですね、言われていることはまさに積極的な愛ですよ。失敗を恐れず進んでいきなさい、私が共にいるからということですね。皆さんアーメンでしょうか。だから皆さんですね、恐れることなく、ね、何回もそれはね、ちょっと外しまくったら よっぽどやると、こうね、自分の顔を通しますよね。この人は何が好きなんだろうか、ね、そうですよね。いちごが好きな人にずっとね、柿を与えたりしないわけです、ね、今日ちょっとね、お友達レハリで1個500円のいちごの話をしましたけどね、やっぱりですね、その人が何が好きかとかですね、どんなことに喜びを生み出すかというのは分かるんですね。一緒にいたらそこに愛がもうすでに始まってるわけです。イエス様そのことも含めて、人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさいと言われたのであります。皆さんいかがでしょうか。さすがイエス様だなと思うわけですね。でもですね、ここで言われているように、このね、 頬を打たれたらこっちの頬もとかですね、奪われたらこっちもどうぞというふうなことをしていれば損ばかり、バカを見るというふうにも言えるでしょう。でもこれをイエス様のしもべ弟子として習っていくということを言われた、ね、でも同時にいやこれはちょっとハードル高いということも言えるでしょう。でもこれらが神の国の奥義、神の国の価値観であって祝福を受ける元素だということをですね、今日まず覚えたいと思うんです。そして今日ですね、二つ目、最後になりますが、無条件の愛と許しです。与えることの祝福ということがここから書かれています。では32節ですね、読みましょうか皆さん。では3、はい、自分を愛してくれる者たちを愛したとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょう。罪人たちも自分を愛してくれる者たちを愛しています。はい、そうですね、まあ、こういうですね、愛してくれる人を愛したとしてもそれは当然のことだということを言われたんですよ。そうですね、私たちは愛されたら、何かしてくれたらお返しするという、これがまあ一つの常識として、まあ社会通念上あるでしょう。でこれはね、子供の社会でもそうかもしれませんね。何かやってもらったらやる、お返しの文化ですね。日本はそれが結構盛んだと言えますが、でもね、そういうことはね、33節こう言われたんですよ。ちょっとこう言うでしょうか。3、はい、自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしていますって言われたんですよ。ちょっとなんかあんまりいい気もしませんしませんよね。罪人ってまあね、まあ、神様の言われる罪人は神の前からね、離れたという意味があるので、でもまあ読み方言ったら、ね、悪いことをしてる人たちも同じことをしてるからっていうふうにも読めるわけですが、つまりここで言われていることは人間が普通に考える愛を言われているんです。自分を愛する者を愛し、良いことをしてる人に良いことをして返す人に返すのが人間の愛、つまり人が言えば見返りを期待する愛です。いつも申し上げてます、条件付きの愛だからの愛ですね。愛してくれるから愛する、良いことをしてくれるから愛する、返してくれるから信頼できるから貸すというものですね、条件付きの愛。しかしイエス様が言われるのは35節です。ここも読みましょう。3、はい、しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい、彼らによくしやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。はい、とそうですね。どうですか皆さん、ここ読まれてね、そう、借りたものは返すのは当たり前だ、これはそうですよね。もちろん借りた人からすればそれは大切なんですけども、貸した側にとって貸した人はあげるマインドで貸せってことですよ。これが神の国の原則のまた一つなんですよ。どうですか皆さん、ね、貸すということは返してもらうという前提ではないということですね。あげる思いで貸しなさいということを、そうすればあなた方は意図高き方の子供になりますとまで言われたんです、ね、そして36節ではあなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くありなさいという、これがイエス様のマインドです。つまりですね、なぜこんなことをイエス様が言うのかというと、ご自身がそのようにされたからです。皆さんどうですか、私たちは本当に感謝のことに救いをいただきましたよね。救いをいただくときに、お前救い欲しいんか、じゃあちょっとこれこれこういうものをちゃんとお返ししなあかんでって言われましたかね。えそんなことを私聞かれた記憶はありませんね、うん、本当にこの永遠の滅びから、地獄行きから、そして虚しい本当にですね、神なき人生の歩みから救われるということを、お返しは何にもしなかったし、できないんですよ私たちは、何にもできないんですよ。そうですよね皆さん、永遠の命へのお返しって何ができるんでしょうか。できないんですよね。神様でもそのことを覚えて、あなたできないから、ね、私はあなたを愛して命を与えた、 何もお返しいらないと言われたんですよ。だからこのようにおっしゃられたのであります。これが天の父が憐れみ深いことですよ、憐れみ、憐れみとは何ですか。本来許されないものが許される、そういう人を許すってことですね。それほどの愛です。つまりここで言われることは、弟子たち、そして私たちあなた方に神の愛を持って愛しなさいと呼びかけておられるわけです。だからこの敵を愛しなさいというのは神の行いなんですよね。ですから私たち人間には、罪ある人間には決してこれはもともと持っているそのような、あげたらなくなるような愛ではできるものではないんです。 だとしたらなぜこんな不可能な命令を出されるかということを疑問を持ちますよね。皆さん覚えてください。イエス様は多くの肉体的な癒しをされたということがありますよね。生まれつき足が立たない人の足を癒されました。目が見えない人の目を癒されました。また伸ばせと言われて手を伸ばされる奇跡をされました。元通りされました。マルコ3章1節から5節とか、ルカの6章6節から10節にはそのことが代表として書かれていますが、まさにそれは人間では不可能な命令だったんですよね。でもそこで何て言いました、その癒された人は。思い出してください。お言葉ですから、お言葉ですから伸ばしてみましょうって言ったんですよ。つまりイエス様に伸ばしなさいと言われて、あなたのお言葉を信じてやっていきましょうと、御言葉に従おうとするときに癒されたんですね。神の力と御業がその人に働いた。その鍵はあなたの言われた通りに応答しますというときです。御言葉に応答するときに死の力が働くという原則があるんですよね。つまりですね、肉体の病の癒しだけではなくて、人を愛することにも同じ神の道から働くということを覚えましょう。私たちは病を治すようなことを超自然的なこととして捉えますよね。でも人を、敵を愛するということも、これは道徳的なことじゃなくて超自然的なことなんですよ。だって敵を愛すことはもともとできないじゃないですか。でもね、これは道徳で愛していきましょう。これはもう学校でも教えますね。道徳の授業で、特異ということで。でもこれは人間の本来の愛ではもう無理なんですね。でもね、この自分に危害を加え、自分を呪うものを祝福するという、このようなことは、神の力なしにはでき得ないんです。つまり、超自然的な神の力をいただくことを通して、私たちがそのようなことができうるようなものとされる。覚えましょう。敵を愛することは、神の働きです。罪は私たちには不可能です。しかし手の慣れた人が手を伸ばすのにイエスの呼びかけとその御声に従うことが必要であったように、私たちが敵を愛するにはイエス様の呼びかけと御言葉に従うことが必要なんだということです。自分には決してできませんが、主よ、お言葉通りに従いますと信仰の一歩を生み出していくんです。そうすれば主は力を与えられ、奇跡的に私のうちに働かれ、敵を愛するようにしてくださるんですね。いかがでしょうか。敵を愛する、敵を許すことに関連してイエス様は人を許すことについても勧めをされました。これ6の37ですね。そのことを言われています。裁いてはいけません、そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません、そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい、そうすればあなた方も許されますということを、ここにですね、そうすればという言葉が3度も出てきます。皆さん、聖書をね、通読されるとき、読むときに、このそうすればという言葉に注目して読んでいただきたいですね。これはですね、祝福の原則の言葉だからです。旧約新約では230回ですね、出てきます。これ新約だけでも85回ですね。裁かないなら裁かれません、罪に定められれば定められません、許さば許されると記されているんです。皆さんどうですか。これも申し上げましたように、人間を努力ではできず、砕かれて神の御言葉に信頼して従った時になされていくことなんです。裁かず、けなさず、良い点を見つけるということです、ね、 皆さん、これはですね、道徳の世界、一般社会でもよく言われますよね。人間関係のですね、秘訣の中で。でもこれを言われてるのはもともとイエス様が言われてるんです。皆さんね、世の中に出回ってるいろんな人間関係のね、本のベースは聖書ですから。だから聖書をそもそももともと受け入れるっていうことが一番近道ですから。ね、もしね、ここに、ね、本当にこの、何かそういう世の中のいろんなアイテムとかね、もちろん耳にするのは悪くはありませんけどね、そういう自己啓発のね、ことに、結構ね、傾倒してる人多いです。でもね、一番違いは前も言いましたように、神様がおられないんです、そこには。ね、自分努力でやっていこうとするのは不可能なことに挑戦していくので結局がっかりするんですよ。だからね、もちろん心理的なことね、つまりこういうふうにしていくのが正しいんだよということを示します。当然聖書が捉えたから。でもそれをできうるかどうかというのは本来の罪人の人間の私たちは無理だということを覚えたい。でもイエス様とつながっていくときにね、イエス様の力をいただいて超自然的な敵を愛するという力をいただくことができるんですね。裁かずけなさず良い点を見つける、ね、これは心がけたらできうるかもしれませんが、これもでも難しいですよね。そういうことを意識しなくなるとできません。あるですね、調査機関がですね、まあアメリカのですね、自分の努力によって成功を収めた100人の人々の共通点について調査したそうです。年齢は40歳から80歳まで、田舎の人もいれば都会の人もいるそうですね。男女学歴は、まちまち、ね、何一つ共通点がないように見えましたが、一つの共通点をついに発見したんです。それはですね、それは他の人の長所を見つけることが非常に上手であって、それを相手にさりげなく伝える能力を持っているということだったんですね。あなたこれね、すごく得意じゃないっていうことをですね、さりげなく伝える。で、あるですね、クリスチャン心理カウンセラーが言います。他の人に対する最大の親切は、自分の持っている良いものを与えることではなくて、その人の持っている良いものを明らかにしてあげることなんです。そうですね、これをお互いがしたらですね、本当にですね、豊かになっていくでしょうか。まさにそのことをですね、イエス様は言われているんでしょうか。互いに愛し合う際、互いですね、教え戒めです。そのように相手に接していくならば、相手もまた親切や勤勉を持って答えてくれるのですね。これをですね、山彦の法則というそうです。ね、誰から始めるか、私からですよ、ね、いつも教えるんですよね。これをあんたがやったら、あの人がやったら私やってあげるという、それは傲慢傲慢ですよね。自分からやっていきましょうね。教えられたらまず即実践。皆さん、御言葉に示されたらですね、本当に祈りから始まって、そして祈っていくとタイミングが与えられて、そのタイミングの時にそれをしていく時に本当に主が豊かに働いてくださることを体験するんですね。つまり良き本当の人間関係の達人となっていくんです。イエス様は与えることの奥義、祝福、まさに神の国の価値観を教えられているわけです。そしてですね、今日の中心聖句読みましょうか。38節全部読みましょう。3、はい、与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。
詰め込んだり
揺すって入れたり盛り上げたりして、気前よく
懐に入れてもらいます。
あなた方が測る、そのあなた方も測り返してもらえるからです。はい、そうです。この御言葉はですね、この1週間、いや、これからも握っていきましょう。与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。与えるんですよ、ね、もらうんじゃないんです。私はもらいたいですよね。どれだけもらえるかね。申し上げたように、自分のものは自分のもの、人のものは自分のものっていうような価値観から、そうじゃなくて与えなさい、与える。まさにね、この御言葉、これイエス様が言われた御言葉が、あの使徒の働きのあのところに20章35節に受け入れるより与える方が幸いというふうにね、この言葉を持って、弟子たちが伝えていったんですよ、ね、まさにこの価値観が、あの5000の給食や2匹のお魚と5つのパン、与えれば与えるほどいっぱいになる、自分の持っているものを人に与えると私も与える、祝福されるということの神の国の原則が言われているんですね。で、ただ与えられるだけではなくて、与えれば与えるほどいっぱいに溢れ与えられるということですよ。つまり5引く3は2ではなくて、5引く3は5にも10にも20にも100にもなっていくんですね。これは不思議ですよ。ミラクルですね。人に何かをあげたらたくさんやって帰ってくるということがこの世の中にね、 まあ、ないわけではないですけども、全部ですね、それは打算的なものですよね。私よく街頭で配っているティッシュですね、皆さんもらう派ですか？ね、もらう派ですか？まあ確かに花粉症が、ね、あったらもらってね、こんだけ溜まったっていうふうなこれ方もいるかもしれませんが、あれですね、なんで配るんですか？ただで配って広告があるんですよね。その島にですね、あそこに広告がですね、なんかたい焼きオープンとか言ってね、結構たい焼きいっぱい買ったっていう広告がありますね。つまりですね、あれはただで与えてるようで、実は宣伝して、あれは逆、あのマインドは投資ですよね。ただで与えることでいっぱいね、いろんな人の目に留まって、結局儲けが来ると、あれ投資です。投資的な視点も聖書はないことはないです。でもここで言われてることはですね、投資っていうことがメインではありませんね。では何を与えるのかということをですね、改めて言いたいですね。何を与えるのか。もちろん自分の持っているものもそうですが、まず与えるものは自分自身ですよ。時間とか能力とか、何も愛ですね。そして本当の愛は見返りを期待しませんよね。だからそういったものを与えるんですね。この起源は申し上げたように、父なる神が一人をイエス様を与えられたところにあるんです。与えていく。で、与えるんですよね。で、38節もう一度見てください。与えたらどうなりますか？あなた方も与えられますって書いてあるんですよ。しかも与え方がすごいですよ。詰め込んだり、揺すって入れたり、盛り上げたりして、気前よく測って、懐に入れてもらえるんですって、皆さん。ワクワクしますか？まあ、詰め込みっていう言葉好きな人いるかもしれませんね。いや、この前ね、スーパーにね、このビニールにですね、ここにあるジャガイモどんだけでも詰め込んだ、ね、その分ね、詰め込んだだけ、200円とかね、あんなイメージですよ。詰め込むだけもらえるんですって、神様のね、素晴らしく。じゃあ何をもらえるんでしょうか。もちろんね、与えたものをね、本当に物質的なものが一つと言えるでしょうね。もう一つは霊的なものと言えるでしょうね。霊的とは神が共におられるという実感です。これが与えられます。そしてもう一つ挙げますと、それは父なる神の気持ちではないでしょうか。父なる神の心ではないでしょうか。今からですね、もう80年近い前ですよね。戦時中の話ですが、前もしたかもしれませんが、第二次世界大戦中終わりかけでですね、東京に大空襲がありましたよね。そして、1万8000トンもの爆弾が投下されて、東京は火の海と化して10万人の消費者が出たんですよ。人々はそれをまたいね、またいで逃げ惑う山椒だった。家を失った人々は少し落ち着いてから掘ったて小屋のようなものを簡単な資材で建て始めたんですね。雨露をしのぐトタン屋の家ばかりが建ていました。そんな時ですね、一人のイエス様を信じるクリスチャンが一軒のバラック小屋の前を通りかかったら、中から賛美歌が聞こえてきたんですって。ああ賛美歌だと嬉しくなって、そっと中を覗いてみると、若いお母さんが赤ん坊を抱きながら、神は愛なりと、神は愛なりと歌っていたんですね。で、驚いた時によく見ると、その抱っこしてる赤ちゃんは亡くなって死んでいたんです。思わずドアを開けて、その覗き込んでいた一人のクリスチャンは、私はクリスチャンです、あなたの赤ちゃんは死んでいるじゃないですか、そんな悲しみの中であなたは賛美歌を歌っていたんですかって声をかけたそうです。するとその若いお母さんが言いました。私は今まで神様の愛を知らなかったわけではありません、けれども自分の子供を失ってみて初めて、こんなにも辛いことだということが分かったんです。そして神の愛が分かりました。神様は私を愛するゆえに、大切な大切な自分の一人子イエス様を失われたんだなと。それで私は今悔い改めて神様に感謝しながら賛美をしていたところです。私はどうでしょうか。私たちにどんなに大きな神の愛が与えられているか、神の一人子を私のためにくださるほどの大きな愛が与えられている、それ私たちが その人を愛そうとするほどに神の愛がよく見えてくるということでもあるんです。ですから私たちが与えていくときに、父なる神様が与えてくださったその心が分かるんですよね。その心が分かる、これが与えられる一番大きなものでしょうか。ですからね、私たちが与えていくときに、つまり捧げていくときに、つまりこれは奉仕と言うでしょうね。私たちが永遠の働きに差し出していくときに、神がどんなに大きなものを差し出してくださったかということを実感するんです。だから使えていくこと、奉仕を捧げていくことは霊的成長になるんですよ。神の心が分かるからです。私たちが本当に掃除をするときに、汚いものを見たときに、ああ私がこんな汚い心を、あなたはこんなにきれいにしてくださるためにイエス様がくださったなということを感謝して掃除ができるでしょう。またいろんな不条理を受けたときも、ああ神様、あなたは本当にいろんな人が蔑まれ叩かれて不条理を経験した、それは私の罪のためだったんだなということを感謝するでしょう。私がですね、そのことをですね、体験するために与えるものと なっていけるんではないでしょうか。よく愛がわからないんですという人がいます。その人はですね、簡単です。まず愛してみることです。そうすれば愛がわかります。許されていることがわからないという人がいます。その人はまず誰かを許してみてください。そうすれば許されていることがわかります。神様が与えられていることがわからないという人がいます。その人はまず捧げてみてください。そうすれば与えられているものの大きさがわかるんです。こんなに小さなものさえ私は握りしめて執着している、でも父なる神様は一人ごイエス様を惜しみなく私を救うために与えてくださった、その愛がわかる。与えているものの大きさがわかるんです。皆さんどうですか。私に与えたものは永遠の命ではないでしょうか。ある消防士が救急隊のですね、その訓練中に119番を受けていったそうです。そしたら自分と同じ年齢、23歳です、彼は自殺未遂を図って命絶えない、でも彼を救うことができた、でも彼はまた同じことをするかもしれないという不安に駆られた。その救急隊員は半年前にイエスと出会ったクリスチャンだったんです。彼は思いました。今治療障害をこの救急救命の措置を通して救ったけども、また自分で自分の命を終えようとするかもしれない、でも私は、僕はその永遠の命をいただいている。永遠の命というものは何かということを伝えることができる、僕はそういうものとされている。その時にその経験をして、彼はですね、本当に主の前に祈り始めて、1年後彼は神学校に行って、今ユースパスター、青年牧師になっていますね。私が与えたものは同じですね。永遠の命を伝えることができる福音をいただいています。ですがそのことをですね、私たちは本当に感謝して、与えられているものがどれだけ大きいかということを覚えて、そのことを与えていきたい。父なる神様は体の一部をもぎ取られるほどの痛みを持って愛する一人のイエス様を、あなたの罪の罰の身代わりゆえに十字架につけて、無条件の愛を注ぎ、あなたを許しくださったんです。だからイエス様はこう言われました。持っているものはさらに与えられる、持たない人は持っているものまでも取り上げてしまう、マルコ4の25で言われたんですね。そしてもう一つ言われました。第一ヨハネ4章10節にこういう言葉があります。第一ヨハネ4章10節の御言葉をお読み出しますが、第一ヨハネ4章10節で、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があるのです。第一ヨハネ4章10節ですね。父なる神の愛、子なるイエス様の愛、そして聖霊なる者の愛が今も注がれている。私たちが仕え主に捧げていくときに、私はこの与えられているものの大きさを体験するんです。あの世界中で一番多くの人に福音を伝えた、あの伝道者ビリー・グラハムという人がいます。世界の教会を回ってみて発見したことは、与えることをしている教会は本当に祝福されると、自分たちだけがいいと思っている教会はいつかは力を失うと、与えることの喜びをしている教会は、つまり教会とは個人の集合体ですが、個人は本当に祝福されて力を持っていくんです。つまりですね、地域のために、そして世界のために、自分を与えようとしている教会は決して 衰退するなく、ますます例外なく生き生きと成長していることを発見したそうです。祈りにおいて、献金において惜しみなく与える、そのようなものとまた教会となっていきたいと思うんです。皆さんいかがでしょうか、
ね、
私たちは与えるものとなっていきたいと思います。以前にですね、私たちは、ね、まず愛するということをね、いうことの一つの行為として、ハグの話をしましたよね。皆さん実践されてますか。1日に4回のハグは生き延びるために必要だ。1日8回のハグは健康のために必要。1日12回のハグは成長のために必要と。ハグの効果は計り知れないという話をしましたよね。どうですか皆さん、ハグって分かりますよね。こうハグ分かります。抱きしめるということです ね、これはもちろんですね、どうする相手もそうですが、夫婦はこのことの効果はもう適面です、ね、これはですね、じゃああの人がやってもらってからじゃなくて、自分から愛するという行為ですね。その時にですね、またそのですね、愛がますます広がっていくということを覚えたい。つまりできうる小さなことから愛していく、やっていく、その一週間となればと思うんです。皆さん、イスラエルにですね、死海というもの、ご存知ですか。湖があります。そしてもう一つの湖、ガイラヤ湖というのがあります。全く違うんですね。これは今日ですね、本当に分かち合ったこの御言葉のメッセージをですね、表しているような湖です。一つは水をもらうばかりで注い出さないので、塩分が濃すぎて生物は一つ何も生息できない。もらうばっかりだからですよ。もらうばっかりは死ぬんです。でもガイラヤ湖は違いますよね。豊かに流しているから、そこに多くの魚が生息し、湖は常に新鮮で、水を流し与えているゆえに、ね、本当に生き生きとしている。いかがでしょうか。私たちが握りしめているものは何でしょうか。愛、許しでしょうか。お金でしょうか。失う愛と握りしめならば、私は逆にそれを失うことになっていくんです。そうじゃなくて、握りしめているものを手放して捧げてみていきましょう。そうすれば私はそれがさらに与えられるということを経験するんです。与えればなくなるんではなくて、与えられるという霊的な法則が存在します。ちょうど重力の法則が働いているが、それに逆らうようにして、空気力学の法則を持って飛行機が飛んでいくようにです、ね、そのですね、法則がこの与えれば与えられるということです。この法則をここにいる一人一人が豊かに体験して味わっていく、これからの人生となっていくように祈ってみましょう。父なる神様、ありがとうございます。あふれんばかり祝福与えられるということを今日いただきました。どうかそのことを一人一人が体験できますように、握りしめているものを離して与え続けていくことができますように、そして本当にそれを私から始めていく、そのような教会となれますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
冒頭の賛美をお捧げいたしましょう。